任期満了に伴う来年2月8日、告示の市長選へ参戦出馬を表明された中西市長の意欲あるご答弁を期待して、大項目3点について質問をいたします。ご答弁よろしくお願いいたします。今年8月末に留萌港南岸で開催された留萌サップフェスティバルは、全国から約100名の選手が参加する活気ある大会で、興奮気味に最後まで観戦をしました。8年ぶりに留萌港サンドマリフ島に寄港した豪華客船アスカ2、海上自衛隊護衛艦羽黒の寄港、8月には機体の小麦収縮化貯蔵施設が稼働しました。留萌市の発展は留萌港からと自負している一人として、ますますの発展を願っているところです。今後において道の駅留萌との連携を図る上でも、留萌港の利活用は計り知れない夢が抱けます。3期目に挑む中西市長として考えている留萌港の利活用と町づくりをどのようにお考えかお聞きをいたします。次に、8月に供用開始した小麦収縮化貯蔵施設は、年間の取扱量約3万6000トンを目標としてスタートしましたが、現在までの稼働状況をお聞きします。またすでに見えてきた課題がありましたらお聞きをいたします。大項目2点目、ファイリングシステムの導入についてです。新庁舎を含む新交流複合施設の基本計画策定に向けて協議が進んでいるところですが、庁舎行政サービス検討部会では、今後整理が必要な項目として、文書管理、保存方法についての検討が必要であるとの意見があります。今定例会には、ファイリングシステムの導入の補正予算が提案されています。ファイリングシステムは、市が持っている文書を整理して、しっかりと管理する方法のことで、文書を職員の私物にせずに、市役所のものとして管理し、また保存するだけではなく、適切に廃棄していくルールを作り、その結果として、文書をすぐに検索、利用できる状況にすることであると認識しております。道内では、ニセコ町が20年以上も前に導入され、視察をしました。あれから文書管理システムの方法が変化していることを踏まえ、市が考えているファイリングシステム導入の目的をお聞きします。また、ファイリングシステム導入によって、事務効率の向上による業務の効率化が図られると考えますが、住民の利便性の向上と合わせて、システム導入による期待する効果をお聞きします。また、DX、デジタルトランスフォーメーションの推進で、ペーパーレス化が進み、職場環境の効率化が進みますが、働き方改革へ向けて、どのような成果があると思いますか、お聞きをいたします。大項目3点目は、人口減少と学校の適正配置についてです。令和4年2月に策定された留萌市学校教育振興計画によりますと、少子化、人口減少が見込まれる中での適正な学校規模による適正な学校配置の考え方や、子どもの教育環境整備の在り方など、基本的な方針を取りまとめた留萌市立小中学校適正配置計画に基づき、平成25年に沖見小学校と留萌小学校を統合、 平成26年に幌ぬか小学校を長生小学校へ統合、平成30年に北港中学校を港南中学校へ統合しています。今後も少子化が進行していくことが予想されていることから、今後の人口推計などに基づき新しい小中学校の適正配置計画を策定し、教育環境の維持向上を図っていく必要があるとしています。留萌市立小中学校の適正規模に関する基本方針は平成30年に策定されています。子どもたちにとって望ましい教育環境の維持向上を図るため、学校規模によるメリット・デメリットなどを十分に検証しながら、新たな留萌市小中学校適正配置に向けた協議が必要であると思います。今後の取り組み方針など、教育長の見解をお聞きいたします。以上、1回目の質問といたします。よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、留萌の発展と留萌港の利活用の中で、中項目1点目、留萌港利活用で期待することとして、今後の道の駅留萌との連携や、留萌港の利活用についてのご質問でございますが、留萌港は古くは島内からの石炭や木材の積み出しで栄えてきた港であり、来年令和8年には開港90年目という大きな節目を迎えます。現在では留萌地域のみならず、道内第二の都市である旭川市周辺で使用される石油製品、セメントの移入や道内産の小麦、木材の輸出など、道北地域における産業、生活物資の流通拠点として重要な役割を担っております。また、留萌港の配合圏では、日本海沿岸の風の強さを生かした陸上風車の建設が進められてきたことから、留萌港はこれら陸上風車部材の搬入拠点となっているほか、クルーズ船受け入れ拠点としての役割も担っております。今年開催されましたサップフェスティバルやクルーズ船、海上自衛隊艦艇の寄港、小麦収出荷貯蔵施設の本格稼働など、留萌港における新たな動きは、港町としての新しい価値を見出し、にぎわいの創出と地域経済の活性化に着実につながっていくものと認識しており、来年度以降も継続的な誘致と受け入れ体制の充実につなげるものとともに、道の駅におけるアウトドア拠点施設の開業により、港を使ったアクティビティの体験が可能な浸水空間としての一体的な活用について検討を進めているところであります。また、道の駅留萌の代表施設である留新ふれあいパーク管理棟は、港オアシス留萌の代表施設にも位置づけられており、港オアシス留萌運営協議会を中心に、港を核とした住民参加により、港のにぎわいやイベントを通じて、子どもたちが海や船に親しむ機会が作られているなど、積極的な取り組みがなされているものと認識しております。私といたしましては、留萌港の利活用を、 本市の将来を支える食とエネルギーと観光交流の基盤づくりとしてしっかりと位置づけるとともに、開港90年を契機に次の時代に向けて港オアシス留萌及び道の駅留萌との連携を一層深めることで、港湾都市留萌としての港まちづくりを積極的に進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、小麦収縮化貯蔵施設の稼働状況として、本年8月に供用開始をした現在までの稼働状況ということでのご質問でございますが、小麦収縮化貯蔵施設については、留萌港配合圏の上川、留萌、北空知地区で生産される小麦を安定的に道外へ輸送する船積み施設として、旧小麦倉庫から大幅に機能を拡充し、留萌港における食料安全保障の拠点とすることにより、道産小麦の安定的な国内流通体制を確保し、産地の生産量拡大と品質向上、さらには留萌港の活性化を目的に整備したものであり、本年7月に施設完成後、同年8月1日から指定管理者制度による管理運営により運用開始したところでございます。現在までの稼働状況につきましては、運用開始後輸送事業者からのオーダーを受け順次集荷を行っているところであり、12月1日現在において6210トンの小麦を受け入れ、このうち8月20日に大阪港へ1410トン、9月27日に千葉港へ1500トン、11月21日に横浜港へ1500トン、合計4410トンを出荷している状況にございます。なお残りの1800トンのうち1500トンについては、三重県へ出荷のためストック中であり、また現在集荷中の300トンについては、1500トンに達し次第川崎港へと出荷する予定でございます。さらには現在集荷は開始されてございませんが、神戸港向けのオーダーを受けている状況であり、順次出荷されていく見込みでございます。次に供用開始後すでに見えてきた課題についてのご質問でございますが、本年8月からの供用開始以降約4ヶ月が経過し、稼働時に安定稼働するまでの間、若干収縮化に時間を要したところですが、現在は安定的に稼働が行われ、小麦の収縮化作業が行われているところであります。本施設の能力が増強されたことにより、年間を通じての施設の安定稼働と輸送事業者による産地からの効率的な集荷調整、さらには集荷に合わせた船積み輸送の配線とのマッチングによる船待ち時間の短縮化が課題であり、施設の能力が十分に発揮され取扱量の増加につなげていくためにも、これらの課題に対応していくことが不可欠であります。市といたしましては、小麦の流通販売を担う北連や輸送事業者などの関係機関、指定管理者とも本施設と留萌港からの搬出能力を最大限発揮できるよう、課題に対する共通認識を持ちながら、ワーキンググループを通じて連携を強化し、効率的な小麦の収縮化に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、ファイリングシステムの導入の中で、中項目1点目、 業務の効率化と住民の利便性として市が考えているファイリングシステム導入の目的と導入により期待する効果についてのご質問でございますが、本市では今年度から文書管理電子決済システムを導入し、公文書のデジタル化を進めておりますが、依然として担当者不在時に必要な書類の検索に時間を要する場合があること、区分に応じた適切な時期に文書が廃棄されていない場合があること、会議資料など同じ文書を複数の部署や職員が重複して保管しているため、保管場所が執務スペースを圧迫しているとの課題があると認識しております。こうした課題を解消するため、ファイリングシステムを導入し、外部の専門家による指導助言を受けながら、今後取り扱う文書の発生から廃棄までの流れについて、組織として適正な管理方法を構築するとともに、ルールに基づく文書の分類整理を進め、研修等を通じて職員の意識の向上を図ってまいりたいと考えております。また期待される効果といたしましては、文書の私物化防止や部署内の職員誰もが簡単に文書を検索閲覧できるようになることに加え、文書管理電子決済システムと連携することで体系的に整理されたファイリングシステムの分類構造をそのまま電子データのフォルダ構造としても活用することが可能となり、文書の引き継ぎや廃棄作業の複雑さが解消され、職員の業務負担の軽減につながるものと考えております。次に中項目2点目、ペーパーレス化の推進と働き方改革としてデジタルトランスフォーメーションの推進で、職場環境の効率化が進むが働き方改革へ向けての成果についてのご質問でございますが、ファイリングシステムの運用と今年度から稼働している文書管理電子決済システムを連携することで、紙の印刷やファイリング決済の持ち回りなどに費やされていた時間を大幅に削減することができ、必要なデータの検出抽出も容易となります。その結果、本来職員が注力すべき地域課題の分析や政策立案、複雑なケースの相談対応といった付加価値の高い業務により多くの時間を振り向けることが可能となり、行政サービスの質的向上につながるものと考えております。またペーパーレス化の推進は庁舎面積やコストの面でも大きな効果があり、文書の保管スペースを大幅に抑制することで職員の執務環境の改善も図ることが可能となり、合わせて備品や消耗品の購入などランニングコストの縮減に加え、将来的な庁舎整備にかかる建設コストの抑制効果も期待できるものと考えております。以上です。
教育長。
村山議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目3点目、人口減少と学校の適正配置の中で、中項目1点目、子どもの人口と小中学校の適正規模と配置についてとして、小中学校の適正な配置を協議していく必要性についてのご質問でございますが、近年の人口減少に伴いまして、子どもの人口も急速に減少しております。児童生徒数も5年前よりも 20% 以上減少しており、将来の人口や 児童生徒数に大きな影響を及ぼす出生数、こちらにつきましても5年前と比較して約半減している状況にございます。人口減少の影響により規模の小さい学校におきましては教育課程への影響や学校行事の開催方法、複式学級編成など毎年度の学校運営に大変苦慮している状況でございます。これまでも学校の適正規模化につきましては平成23年度には29年度までを計画期間とする留萌市立小中学校適正配置計画を、また平成30年度には留萌市立小中学校の適正規模等に関する基本方針を策定し、平成25年度に留萌小学校、平成26年度には幌ノ賀小学校を、平成30年度には北港中学校を廃校とし、学校の適正規模化を図ってきたところでございます。私といたしましては、今後も人口減少により、これまで以上に学校規模の縮小が進むことが見込まれることから、人口減少下においても、子どもたちへの望ましい教育環境の確保や学校規模、適切な学校配置の在り方などにつきまして、児童・生徒、保護者、教職員、地域などへの影響も十分に踏まえた学校の適正規模化の必要性を認識しているところでございます。以上です。
村山議員。
それでは再質問をさせていただきます。留萌校の利活用の中で今年非常ににぎわいましたサップの全国大会、留萌校内での大会開催ということで非常に観客の方も集会するという大会、競技形状ですので応援しやすく、留萌での大会開催はとても評判が良かったと私は聞いておりました。そこでサップの全国大会については来年以降の開催も期待するところですけれども、現在分かっておりましたら来年以降の開催についての可能性についてお聞きをいたします。
市長。
このサップの大会につきましては今年初めて開催をしてですね、南は沖縄からも選手が出場するということで大変意味深いものがあったというふうに思っております。またサップ協会の理事長も来られておりまして、その中でやはりこの会場がやはりこう全貌がこう見えて競技内容が分かりやすいこの会場についても非常に効果があるというお話も受けたところですし、港湾の浸水性という部分においてもですね、国の方からもですね、非常にそういう活用の仕方ということにお褒めをいただいたところでもあります。留萌市としてはですね、観光協会等を通じながらやはりこのアウトドアの拠点となる道の駅、また港オアシスを十分に活用しながらですね、この大会をさらに大きなものにできていくことが望ましいというふうに思っておりますので、誘致については進めていきたいというふうに考えているところです。
村山議員。
続いてクルーズ船です。今年度は今年は豪華客船アスカ2が寄港、8年ぶりに寄港したということで非常にこう豪華な港であるということも認識をいたしました。で、豪華客船アスカ2なども含めてクルーズ船の寄港予定について来年の予定ですね、分かる範囲でお聞きをしたいと思います。
市長。
現在、把握しているということでお話をさせていただきますが、優先クルーズが所有するアスカ2もしくは3、これについては来年 2回ほど来るということを今お伺いをしているところでございます。
村山議員、
非常に来年も豪華な賑やかな留萌港になることを期待しております。続いて留萌港は令和6年に特定利用港湾に指定されております。特定利用港湾の視点からの利活用について市長としてどのようなことを考えているのかお聞きをいたします。
市長。
昨年の4月1日に国の総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備の方針の下ですね、道内5港の1つとして特定利用港湾に位置づけられたものであります。この枠組みは民生利用を主としつつ、大規模災害や捜索救難などの際に自衛隊や海上保安庁が円滑に港を利用できるよう、あらかじめ連絡調整体制を確認しておくものであり、自衛隊等の優先利用や基地化を前提とするもので、するものではないことを改めて申し上げるところであります。私といたしましては、特定利用港湾としての位置づけの中で、大規模災害時の物資、人員輸送拠点としての強化や、ヘソからの訓練、機構を通じた自衛隊、海上保安庁との連携構築、さらには国の支援も見据えた港湾機能の向上につなげ、農作物や資機材の物流、防災拠点としての機能を高め、利活用につなげてまいりたいと考えているところでございます。
村山議員。
続いて留萌市は留萌港が海上自衛隊艦船の第二の母港となることを非常に切望して、海上自衛隊への要望活動を行っていると認識しております。昨今多数の艦艇が寄港しております。留萌港を利用した連携としてどのようなことを切望しているのかお聞きをいたします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。今年度の海上自衛隊等への要望活動についてご説明いたしますと、10月下旬から11月にかけまして、大湊地区総監部および横須賀地方総監部のほか、海上幕僚部および防衛省の内部部局に対して要望活動を実施しております。要望活動には多岐にわたるんですけれども、主な内容につきましては、海上自衛隊の留萌港の活用のほか、留萌港を利用した補給機能の強化、また市の防災訓練等の連携強化をはじめまして、退職する海上自衛官の再就職に対する支援などというところが主なものとなってございます。以上でございます。
村山議員。
先日ある会合の中で市長の方から、港オアシスの勉強会の席だったと思いますが、しらせの留萌来航を非常にこう切望しているというお話がありましたけど、このしらせの来航についての可能性についてお聞きをいたします。
市長。
はい。このしらせについてはですね、この非常に切望したのはまず私でありまして、やはりこの南極観測船、実はこのしらせというのは砕氷艦ということで、2つの意味合いを持ってますが、やはりそのこういう艦艇というか、南極に行っていろいろな調査研究をしているということをですね、やはり子どもたちにぜひこの船を見ていただきたいというのが私の願望です。やはりその世界を知る、そんなことが子どもたちにも夢を与えられるんじゃないかということで、このちょうどですね2年後 会期そして開校の記念の年となることを踏まえてですね、まあ一つの記念事業としての位置づけとしてこういうなかなか見る機会の少ないものをなんとか留萌校にということでお願いをしたところです。まあしかしながらですね、ご承知の通り知らせについては11月に出港日本を離れて来年の5月ぐらいに戻ってくるということですから、まあその後にさまざまな船の整備をして、それから国内における演習活動ということをお聞きしたところです。まあその中で対象となるように引き続きですね、要望をしていきたいというふうに思ってますが、お話を聞いた段階では非常に人気のある船ということで、やはり海上自衛隊の広報官邸としての役割もあるということをお伺いしておりますので、その中でやはり強くお話をさせていただきたいということで、2年前からこういう希望を持っているというお話をさせていただいたところでございます。
村山議員、
ぜひ実現することを私も切望いたします。次にもう一つですね、この要望活動の中で護衛艦艦艇に留萌の命名を熱望していると。でこれはですね、一級河川の名称が艦名に付けられることが多いということで、留萌は一級河川ということですので、この留萌という命名を熱望されたというふうに私は認識をしておりますが、この点につきまして、何か市長の思いがありましたらお聞きをいたします。
市長、
この艦の命名についてのご質問ですが、やはりそれぞれの艦艇っていうのが、多分皆さんもご承知の通りミサイル艇から掃海艇、さまざま自衛隊用途として持っている艦がありますが、護衛艦についてはやはり今まで、川の名前を由来としたものを使用しているというお話も聞いたところでございます。その中では北海道内でいくと道東の湧別という川の名前が艦に付けられているということもありまして、そのことで、これから新造船ができるんであれば、留萌においてのこの一級河川というのは留萌川は留萌の行政区域の中に流れている一級河川という意味においてもですね、この留萌という名前を使用していただけないでしょうかということを、この要望の中にも入れさせていただいて、とにかくアピールをすることが大事だというふうに思っておりますので、引き続き、この辺のアピールは留萌というアピールをしていきたいというふうに考えているところです。
村山議員、
これも実現になると本当に興奮気味にすごい素晴らしいことだと思います。先ほどの答弁の中で港オアシス留萌そして道の駅一体的な検討をということで、ご答弁をいただいております。でこの港オアシス留萌の中で、今後の活動の一環として、可能性としては大きいか小さいかというのは別としましても、釣り文化振興モデル校というのが、ございます。で留萌校がこれに手を挙げるかどうかということも含めてですね、市長の認識をお聞きしたいと思います。
市長、
はい、お答えいたします。この、釣り文化振興モデル校というのはですね、やはり国土交通省の観光資源としての考案、ということで、釣り施設や既存の防波堤との、利活用を進めるということで、国土交通省の考案のメニュー化にもなっているところで、 現在留萌港においてもですね、南岸ですとか非常に多くの釣り客が毎年訪れている状況を考えていくと、さまざまなやはりこう優先すべきことは作業を優先しなきゃならないということなので、そういうことを考えながらでもですね、一つのイベント的に使える防波堤などを検討していくことが可能かどうかということを現在調査しているところでありますし、さまざまなやはりこう関連する団体、またやはりこう釣り愛好家の皆様だとかからですね、意見をお聞きしながら、できれば防波堤活用などもですね考えていきたいというふうに思いますが、ただやはり一番大事なことは楽しむこともそうですが、安全面ということをやはりこう意識しながらですね、今後も検討していきたいというふうに思ってますし、さまざま今お話をさせて、関係機関にお話をさせていただいている ところですから、今後もですね積極的に協議を進めてまいりたいというふうに考えております。
村山議員。
今安全面ということが出まして、いわゆるその、防波堤を使ってというお話でしたので、防波堤の整備も含めてですね、現在の留萌港における港湾整備の課題、そして、整備計画、整備推進についてお聞きをしたいと思います。
市長。
まずですね、留萌港の整備計画としてはですね、今大事なことは南防波堤の越波対策という事業が継続的に行われております。国土強靭化事業の一つとしてですね、まずはこの越波対策残りの部分をですね早急に進めていきたいということと、やはり開港して90年ということを考えていくと老朽化も非常に進んでおります。ですからエプロン等の整備含めて計画を進めていきながらですね、やはりこの特定利用港湾として活用していくために港湾施設として必要なもの、また今後やはり浸水性という部分も踏まえてですね、やはり使いやすい機能というのが必要になってくるというふうに考えておりますので、現在進めている計画およびさまざまな利用に基づくやはり浸水機能というのも高めていきたいというふうに考えているところです。
村山議員。
港の利活用の中で最後の質問です。先ほど来年は開港90年ということで、再来年が2年後ですね、再来年は開期とそして開港が記念される日と年ということで、先ほどのご答弁の中であった砕氷艦しらせのぜひとも2年後に呼んで、記念事業を行いたいということでご答弁がありましたが、来年開港90年を迎えるにあたって市長が考えているセレモニーなど何か記念すべき事業ということで、お聞きしたいと思います。
市長。
ですね、来年、90年目を迎えるということで、ちょっと誤解がちょっと生じたようですが、会期もそうですが、施政施行80年、開港90年という節目の年ということで、やはり大々的には2年後の令和9年度にさまざま記念事業ができることを今、願っているところであります。それぞれ所管等を通してですね、どんなことができるのかということをやはり来年から進めていきながら、やはりなかなか10年前 はですね、まあ、財政上の問題等で大きなものができなかったという部分がありますから、やはり現状できることをですね、いろいろ職員と考えていきたいというふうに思ってますし、また議会側からの提案もいただければ、また市民からの提案もいただきながら、皆さんで盛り上げていくということが大切なんじゃないかなというふうに考えているところでございます。
村山議員。
小麦収集家、貯蔵施設の質問、再質問いたします。8月から4ヶ月間で6210トンという取扱量ということですので、まあ、年間に期待する取扱量が3万6000トンということですので、まあ、届かない、まあ、初年度は届かないということが予想されますが、この初年度ということもあるんでしょうけれども、この今回 4ヶ月間で6210トンにとどまっている要因をどのように考えておりますか。
市長。
まあ、お答えいたします。まあ、この小麦につきましては、当初の計画ですと、やはり、春巻き含めてですね、7月から8月にかけて出荷が多いだろうというふうに見込んでいたところですが、ご承知のとおり今年は高温ということがあって、小麦の出荷が早まったような状況も確認をしているところです。まあ、ですから、まあ、運用開始の時期とそのタイミングがやはりこう多少ずれたのかなというふうには思っております。まあ、しかしながら今年の状況を踏まえてですね、来年度に向けてやっぱり収穫の取り組みというのは強化をしていきたいというふうに思っておりますし、また各、配属県の組合長さんからもこの施設の利用価値については、高く評価をされておりますので、積極的に、活用していただくようにですね、調整をしていきたいというふうに考えております。
村山議員。
先ほどのご答弁の中で、まあ、流通や販売を行う北連さん、そして、生産団体、まあ、いわゆるそのあとは輸送事業者など関係団体で、行っているというか行ってきたワーキンググループでの情報交換についてですけれども、非常にこう、まあ、課題として捉えているというところもございましたが、このワーキンググループの情報交換、どの程度の頻度で開催しているのかお聞きをしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。こちらの方はですね、この施設稼働後ですね、一度輸送事業者並びに生産団体と我々でですね、ワーキングの協議を持ったという状況でございます。まあ、その中ではですね、やはり施設がですね、今までの施設とはやはり違うということで、施設の能力をですね、やっぱり最大限まず生かしきるというところで、しっかりですね、その、輸送をですね、今我々大きく流通系でいきますと2系統からですね、集荷を行っているんですけれども、その2系統の集荷をですね、同時並行で進めていくということで、この施設の能力を最大限発揮できるということでございますので、まずそこで集荷の効率化を図っていくと。さらにはですね、その集荷の効率化は進むんですけれども、この施設にですね、長くこの麦が滞留しないように、やはり船をですね、しっかり配線していくということが、この施設を最大限使っていく、有効活用していくというところの、まあ、不可欠な要素でございますので、そのあたりをですね、また引き続きワーキンググループの中で、検討していく形になろうかと思ってます。以上でございます。
村山議員。
やはり現状をですね、情報を共有するということが非常に大切だと思いますので、留萌市と提携しております この事業に関していろいろと話し合い協議を行ってきた北連さんなどを主体にですね、ワーキンググループ積極的な開催をこれからもしていただきたいと思います。さてこの小麦の収出荷貯蔵施設なんですが、事業費は約22億円を超えていると認識をしております。その中でも留萌市の負担5億円以上と考えて認識をしておりますが、予算債の償還年数に関わってくるところで、まあ、利用料が1トンあたり1500円以内ということで、条例の中には記されておりますが、この償還年数現在のところ何年を見込んでいるのか、最終的な報告をいただきたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。この活用いたしました記載の償還年限については20年となってございます。以上です。
村山議員。
と先ほど市長の答弁の中で船町時間というのが出てまいりました。いわゆるその出荷する際にですね、他校で他の荷上げ荷積みの作業をしているとなかなか留萌の方に来る船がそこで待機をしなきゃいけないという、その船待ち時間ということだと思うんですが、この物流体制の確保ということで非常に私は円滑に行ってるものかなと思いましたけれども、これはどうしたら解消できるのか、もしご答弁できたらお願いしたいと思います。
市長。
ですね、お答えさせていただきますが、船待ち時間の意味合いが違ってですね、留萌港に入港して物を小麦を積む時間のスピード化が図られたということで、今までは積み込みにやはり時間を要してたということで、船が円滑に入港して積んで出港できるという体制が取れたということで、船待ち時間が解消されたということを先ほど説明させていただいたということでご理解をいただきたいというふうに思います。問題はやはりその船を配線する船が適時やはり空船でなく、例えば塩を積んできた船が小麦を積んでいくだとか、効率よく動いていくことが望まれますが、まずは船を確保することが優先になってくるというふうに思いますから、今後事業者とやはりこの物の入ってくるものと、そして出すときに船が円滑に留萌港に来ることをですね、協議をしていくということでご理解をいただければというふうに思います。
村山議員。
続いてファイリングシステムの導入について再質問いたします。まずペーパーレス化が進む中で、現在の文書管理と文書保存、非常にこういろんな多岐にわたる課題があるというふうに私は先ほどの市長の答弁で感じましたが、現実的に課題として文書区分に応じた適切な時期に廃棄されていないというご答弁もございましたので、廃棄される前の書類の保存というのは、どこに今執務内で住んでいるのかお聞きをいたします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。失礼しました。はい、お答えをいたします。廃棄される前の書類につきましては、手元に今書類を 先ほどですね、私物化、文書の私物化という言い方をしたんですけれども、これはあくまで私的に使うものではなくて、担当者が手元に使いやすいように置いておくというところで、質問のスピードを上げている部分があるんですが、そういった文書であれば、例えば保存期限まで、手元に残っている、近くに残っている部分もありますし、一方で、書庫を私たちも持っておりますので、書庫の中に保存期限ごとに入れている文書もあります。以上でございます。
村山議員。
いずれにしてもですね、私自身のお部屋の中のペーパーレス化が始まったの最近ですので、ここ20年の間に非常にこう書類が溜まっているという状態ですので、それが行政の中ではどれほどの文書書類になっているのかなということをちょっと危惧したものですから、質問をいたしました。新しい、庁舎を含めた複合施設今検討されておりますが、新しい庁舎へ移転する際に必要な書類と廃棄する書類の分類というのが、不可欠となります。計画的な文書整理が必要と考えますが、どのような今後シミュレーションをお考えかお聞きをいたします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。シミュレーションという、ご質問だったんですけれども、今回の補正予算の中で、ファイリングシステムの導入経費の方を債務負担行為として、お認めいただきました。でその中で、これまで、我々がこう保存しているやり方についていま一度見直すというところで、例えば永年保存であるとか5年保存、さまざまな保存形態がございますので、それをどちらで、例えば今我々が持っている分庁舎の書庫で管理をし続けるのか、それとも廃棄をした上で新庁舎に行くのか、そういったところをですね、総合的に考えながら次年度についてはさまざまな文書管理の区分の形態について検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。
村山議員。
このファイリングシステムを実践するために、外部専門家による指導ということになっておりますが、外部専門家、どのような形で、選定するのかお聞きをいたします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。外部の専門家というお話をさせていただきましたけれども、こちらについてはこれまで各自治体等で実績を上げている方々というのが全国にいらっしゃいます。そういった方々をどのような形で使うのかというのもプロポーザル形式等も検討しながらですね、広く選定の方をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
村山議員。
この項の最後の質問となりますが、このファイリングシステム実践ということで、これから、職員の研修などが始まっていくわけですが、どの程度の期間を使って、意識改革を図ろうとしているのかお聞きをいたします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。導入の委託の関係等については債務負担行為の中で、令和8年度中という設定をさせていただいております。ですので、1年という期間をフルに活用しながらですね、整理をしていくということになりますが、通常であれば議員もご存知だと思うんですけれども、かなり長い期間、2年から3年かかるものというのを、さまざまなこうスキルとか技術を活用しながらですね、1年という期間でまとめながら進めていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
村山議員。
それでは最後の人口減少と学校の適正配置についてお聞きをいたします。過小規模による複式学級にはメリットデメリットがありますが、現在市内の小中学校における複式学級の現状についてお聞きをいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。複式学級につきましては、2学年合わせて16人以下、小学校1年生が含む場合は2学年合わせて8人以下という基準がございますが、市内小中学校における複式学級につきましては、現在市内の2つの小学校において合計4学級併設されているものでございます。以上でございます。
村山議員。
その学校については特に特定するものではございません。続いて、発達障害のある児童生徒が特別の指導を受けることができる特別支援教室というのは、市内小中学校においてはどの程度 あるのかお聞きをいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。現在市内小中学校における特別支援学級数につきましては、小学校につきましては20学級、中学校につきましては11学級の合計31学級となっております。5年前にですね、令和2年度と比較した場合につきましては、クラス数については大きな変動はございませんが、まあ児童数につきましては増加傾向になるといったところでございます。以上でございます。
村山議員。
今の、まあ、課長、あ、部長の方からですね、5年前に比べると特別支援を受けている児童生徒が増えているという傾向にあるというお話でしたので、まあ、どのような要因を考えていますか。
教育部長。
はい、お答えいたします。まあ、この要因というものですね、なかなか難しい部分はございますが、例えば保育園幼稚園児にですね、さまざまな、そちらの幼稚園保育園の場でですね、検査等もですねしながら、それらのお子様がですね、普通学級に行くのか、特別支援に行くのかという選択肢もですね、だんだんですね、保護者の方々にも浸透したところもあるのかなというふうには思っております。またですね、対応するですね、学級とかですね、当市における発達支援センターのですねとですね、連携なども図られた部分がございますので、これらの方々につきましても、そちらの安心して支援を受けられるという体制がある中から、増加傾向なのかなという部分も考えております。以上でございます。
村山議員。
適正配置に関して北海道教育委員会から何か意見等をいただいたことはありますか。
教育部長。
はい、お答えいたします。北海道教育委員会からは学校適正配置に関しましては、こちらにつきましては学校の設置者でございます自治体において判断すべき事項であるというふうにお聞きしておりますので、直接的な意見等をですね伺っている状況ではないということでございます。以上でございます。
村山議員。
学校設置数によって、国からの交付税が、どのくらい影響があるのか、確認をしたいと思います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。学校の設置数による交付税の影響についてですけれども、1校あたり小学校であればですね、1270万円、中学校であれば約1110万円の影響があるというふうに試算をしているところでございます。なお、学校のほかにも学級数による交付税の措置もございますので、そちらについては、小学校では1学級あたり約168万円、中学校では約316万円の影響があるというふうに試算しているところでございます。以上でございます。
村山議員。
一概にですね、学校の適正配置について、検討するといっても、今質問をしましたように、福祉学級の問題、そして、特別支援学級、教室の問題、など、そして今交付税の問題があります。そういった問題もある中でですね、最後の質問となりますが、人口の推移を見るとですね、子どもの減少は非常に加速していると思います。統計調査などの客観的なデータに基づく児童生徒数の推移を見据え、子どもにとって適切な教育環境の維持向上をどのように図っていくのか、そしてまた、この維持、教育環境の維持向上のために、私は市内小中学校でのやはり保護者との意見交換という時間も必要かなというふうに思っております。最後に、この教育長の考えをお聞きし、学校の適正配置に向けて、進めていっていただきたいなと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。人口減少の、主な要因でもある出生数の減というのもですね、今から16年前の平成21年度に それまであった200人規模の出生年間の出生数が、確か21年度に200人を切ってで、今から3年前の令和4年に100人も切った。そして、現在、令和6年度年間で63人の出生で、今年のペースも調べてみますと11月末現在で去年よりも2人少ないような状況だということでですね、本当にこの人口減少はこう深刻な問題だな、それによって子どもの学校の環境というのもだいぶ変わってきているというような状況を踏まえながらですね、まあ私も先ほどご答弁申し上げ申し上げましたが、今後も人口減少に伴ってこれまで以上に学校規模の縮小が見込まれておりますので、この人口減少下にあっても子どもたちへの望ましい教育環境の維持向上を図るために、児童生徒保護者教職員地域などへの影響を十分踏まえるとともにですね、今お話ありましたように保護者も当然そうですが関係者の皆様からですねご意見いただきお聞きしながらですね、これからの留萌市にふさわしい学校の適正規模について検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。
12番村山議員の質問を終わります。